最近朝晩涼しくなってきましたね。さすがに。もう9月も下旬ですし、だんだん秋の気配が感じられるようになってきました。僕、ちょっと一昨日ぐらいになんか空気が乾燥してたのかなんかわかんないですけど、ちょっと喉をやっちゃいまして、季節の変わり目は、ね、何かとこう体調崩しやすいので、皆さん体調管理に気をつけていただきたいと思いますけれども。はい、そんな感じで、今日も頑張って喋っていきたいと思います。デーモンジョブのレディオニューランゲージ。どうも皆さん、こんにちは。デーモンジョブです。今日はですね、2005年9月22日木曜日です。時刻の方0時8分です。日付変わって間もないですね。水曜の深夜なんですけれども、頑張って喋っていきたいと思います。先ほどですけれども、NHK 教育のドイツ語講座の方で医師の卓球その他の、インタビューがあったのをちょっと見てました。僕もワイヤーなんですけれども、2000年、2001年、2002年と3回行きましたね。ここのところちょっと行ってないんですけれども、テクノのイベント行ってましたね。ドイツの、テクノ事情に関するインタビューなんかを、複数のミュージシャンの人が、インタビューしてましたけれども。はい、それでラブパレード終わったんですね。僕知りませんでした。さっき、インタビューの中で、そういう話が出てたので、終わったんだな、なんていう、知らなかったもんで。なんか一番多い時で150万人ぐらい集まったとかっていう話だったんですけれども、まあそれだけの人数が集まるようになってしまうとね、まあいろいろ問題と出てきたのかなっていうふうに思いますけれども、まあ日本ではね、ワイヤーが、まあちょっと最近行ってないんですけれども、多分盛り上がってるんだと思うんで、これからも盛大にやっていくんじゃないかななんていうふうに思いますけれども。はい。ということでですね、今日は、先週はポッドキャストに関して、少しお話ししたんですけれども、今日はあれですね、iTunes Music Store など、ダウンロード販売、音楽のダウンロード販売に関して、ちょっと感じることなどを、話していきたいなというふうに思っています。それではレディオニューランゲージスタートです。iTunes Music Store のサービスが日本で始まったのが8月の上旬ですね。もう1ヶ月以上、1ヶ月半ぐらいですか、経ちましたけれども。サービス開始数日で100万ダウンロード達成というようなニュースを、前に見た記憶があるんですけれども、まあ、他の国と比べて非常にハイペースで曲がダウンロードされているということで、日本国内における潜在的なニーズっていうのがこれで浮き彫りになった形なんですけれども、まあ買う側にとって非常にメリットの多い販売方法であると同時に、これは売る側にとってもメリットが大きい販売方法なんじゃないかなっていうふうに思います。それで特にっていうことなんですけれども、インディーズレーベルだとか、あとは個人で音楽活動をしている人たちにこそ、本当はこういうダウンロード販売っていうものを利用する価値があるんじゃないかななんていうふうに思います。CD で販売する場合だと、まず CD、もちろんその物を作るわけですから、原価がかかりますよね。 CD メディア代とかケース代だとかっていう原価かかりますよね。 まあ、そういうのって大体あの CD プレス工場にお願いして作ってもらうわけですけれども、それもちろんそれ外注っていう形になるんで、そのプレス工場で働いてる人たちの人件費とかっていうのも当然その CD の値段の中に入ってくるわけで、まあ、そういった人件費とか原材料代プラス人件費みたいな形でコストがかかるわけですね。メディアそのものに。音楽を作るためだけでも、もちろんそのシンセサイザーなり、まあ、いろいろジャンルによりっけりでしょうけど、スタジオ代だの、まあ、機材代、その他、まあ、いろいろお金がかかる。プラス、実際に CD を、販売しようとなると、それプラス、先ほど申し上げた通りですけども、原材料費、あと人件費、あと流通にかかるコスト、あとは在庫を抱えるっていう問題もありますよね。本当にこう真剣に言っていこうと思ったら、やっぱりCD のメディアの数だってある程度の量は揃えないといけないわけですから、まあ、在庫を保管するための、例えばもし倉庫を借りるとするならば、まあ、その倉庫の、まあ、なんて家賃代っていうんですかね、ちょっとよくわからないですけど、そういったお金とかもかかるわけで、まあ、やっぱり販売するにあたって、で、非常にコストがかかるということで、まあ、それはもちろん大手レコード会社だってそうなんですけれども、まあ、そういったお金の問題っていうのは、やっぱり組織力が小さいところっていうのは、やっぱりかなりこうシビアに響いてくると思うんですよね。もうとにかくお金の問題っていうのは、やっぱり大手でももちろんそれは大きな問題だと思うんですけれども、特にインディーレーベル等は、シビアな問題だと思います。その点ですけれども、まあ、ダウンロード販売の場合は、もうとにかく情報をダイレクトに、聞き手に届けるわけですから、先ほど言ったそのメディア代だの人件費流通代、あとその、在庫を保管するっていう煩わしさなどから解放されて、情報だけをそのダイレクトに聞き手に伝えることができるというところで、もうコスト面でも圧倒的に有利ですよね。そう、在庫もしさばけなかった時とか、やっぱりそれ損になっちゃいますからね。その CD、音楽制作にかかったお金ももちろんそうですけれども、そのメディア代などですよね。そういった CD を作ったっていう事実に対するそのコストがやっぱり無駄になってしまうと、在庫がもしさばききれなかった場合ですね。でそういったやっぱり経済的なそのリスクを背負って CD 販売を行っていたわけで、従来のそのCD 販売というのは音楽を売るという行為に関して。まあ、ネットワークでそのダウンロード販売で買ってもらえるという場合は、情報だけはダイレクトに買ってもらえるんで、そういったリスクから解放されるわけです。ですので、本当は、なんていうんですか、こう、組織力のない人たちにこそ、こういうダウンロード販売の門戸が広く解放してあげた方が、いろいろメリットがあるというか、そのダウンロード販売を行う意味がこう出てくるっていうんですかね。大手とか、あと有名なミュージシャンの人たちの CD を売る、ダウンロード販売で売るっていうのももちろん、いいわけですけれども、その、まあ、ちょっとその別に偉そうなことを言うつもりはないんですけど、そのダウンロード販売とは何かみたいなところをこう、なんでこう突き詰めて考えていくと、やっぱそういったさっきのその流通面だとか、その原材料費等の問題なく、情報だけをダイレクトに相手に伝えられるというところのメリットを、やっぱ一番こう、実感できるというか、それがなんかこう、ああ、ありがたいなっていう感じで、その恩恵に預かれる人たちっていうのは、やっぱりその、インディーレーベル等のやっぱり小さい集団で音楽活動してる人たちだと思うんですよね。もちろんビジネスなんで、iTunes Music Store なんかで売られてるのは、やっぱり有名ミュージシャンの楽曲が多いんですけれども、 できればと言いますかね、なるべくアマチュアじゃないや、アマチュアではないんですけど、インディーズ等の、マニアックっていうわけじゃないんですけど、そういう、知る人ぞ知るっていうような、そういった活動をするミュージシャンの人たちの楽曲も、iTunes Music Store で、買えるようになったら、いいんじゃないかなっていうふうに思います。僕はそういう、インディー活動っていう経験も全くないですし、自分で CD を作ったっていう経験もないんでわかんないんですけど、やっぱり単純にでも、こう考えていけばわかることですよね。やっぱり、なかなか経済的な面で大変というか、苦労が多いと思うんで、本当はそういう人たちにこそ、ダウンロード販売の門戸が開かれているという状態が、好ましいんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい、というわけでエンディングです。そういう感じでですね、iTunes Music Store、ダウンロードできるそのコンテンツの数が増えるっていうのも、期待したいところですけれども、その質っていう面ですかね、いろいろと幅広く、コンテンツを揃えていってくれたらいいな、なんていうふうに思います。はい、ということでですね。エンディングトークということで。ちょっと台風来てますね。今日収録日、の段階ではまだちょっとわからないんですけれども、これ放送されるのが、金曜の深夜なんですけれども、その頃どうですかね。土曜日頃ちょっと台風の影響が日本列島にもちょっと影響しそうだという現在での予報ではそんな感じなんですけども、ちょっとこの3連休はあれですかね、天気はちょっとあんまり良くなさそうな感じですけれども、でも朝晩、日中もですけどね、さすがにもう9月下旬ですから、過ごしやすいというか、もう朝夕はちょっと涼しい感じですね、夕方なんか特に、そんな感じで、これからそうですね、行楽日和といいますか、外に出て、体を動かしたりとかするのに、いい季節になってきますけれども、そんな感じで、僕も普段出不精なんで、少しね、陽気が良くなったら、ちょっとマシンにでも出てみようかな、なんていうふうに思ってますけれども。はい、ということで、今週のレディオニューランゲージはこんなところで終わりにしたいと思います。また来週以降、頑張って喋っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それではお相手はデーモンジョブでした。さようなら。